TKO Radio.
Café au Lévis. Wednesday, DJ8.com.
Yuto, Kohei, and DJ Internet present.
Okay, party people in the house.
Ura Café au Radio.
はい、ということで、裏カフェオレディオ第55回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。裏カフェオレディオは下ネタ、不平不満、ゲスな話題を中心に話す収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ AU レディオ、カフェオレディオで検索してください。 YouTube チャンネルもございます。ぜひ見てみてください。はい、7月27、28日はですね、柏の祭り、柏祭りがありまして、今日は29日、その翌日に収録をしております。それでは、一緒にお届けするお二人を紹介したいと思います。はい、どうぞ。
はい、ゆうとと
京平です。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、いや、声が出るようになってさ。
そうだよね、
なんか要は風邪でしょ、きっと。
風邪だったの？
だるくもないし、熱も出ないし、何にもない、ただ声が出ない。
なんか数日前から声が出なくて、
そう、ひどかった、もう、ね、
って言ってましたね。
ビギナーのトランペッターみたいな声してたもん。
騒音に近いね。
そうそうそうそうそう。
不愉快な感じの
プーみたいな。何喋っても本当にプーみたいな。
いや、ガサガサにはなるけど、高い音が出るの？
出ちゃうの、出ちゃうのよ。
そうなの？
そう、本人の意図してないタイミングでなんか裏返りすぎちゃって、3回ぐらい裏返るとなんかピーみたいな音になっちゃうのよ。そういう状態だったからよかった、ちょっと戻って。まあちょっとね、ガラガラだけど、
今日はそこをちょっと期待したいところがあります
ね。いや、もう出ないでしょ、プロポリスやってるから。
そうですか。わかりました。
そうですよ、はい、柏祭り、
はい、
昨日おとといか、
無事ね、雨にもほとんど降られず、
なんかうまいタイミングで ね台風来てたんだけど、ちょうど避けてくれて、
暑かったよね。
暑かった。
暑苦しかったね。
湿気も多かったしね。まあ祭りって感じの ね、
はい、で、これで今日かな、関東で梅雨明けが発表されて、
ついに長かった梅雨が、
は
い
は
い
は
い、
今日も暑かったよ。
そうですね、
この調子になって海の家とかも儲かるんだろうな。
はい、
でも本当に巻き返さないと大変だよね。
大変だと思う。
2週間、ね、3週間やられちゃっただけでね、全然変わってきちゃうからね。
そうだよ、もう1000万レベルで変わってくるでしょう、ね、多分、
はい、
あれだよね、インターネットも、はい、出店で手伝ってて、知り合いのとことか
で、ね、そうですね、僕は1日目だけ、トネリバージャムの運営スタッフが、
今年開催するんだよね。
あ、はい、今年も開催、ね、
調子で
9月に調子で開催するんですけど、まあ、その運営のチームと一緒に西口の方でかき氷と焼きそばを。
でもさ、お前それトネジャムの名前出しちゃっていいのか。
いいと思いますけど。
本当？お前のそのいつもちんちん握りながらのかき氷なのにさ。
いや、握ってないですから僕は。
ちんちん氷ギューってやって冷やして、でまたギューってやって冷やして
それ冷やしてるだけだね。
冷やしてるだけ。
タネットが一人で冷やしてるだけ。
股間を冷やすだけのお手伝い。
お手伝い。
あー冷たいっつって。
売れたんじゃない、でも暑かったから。
いや、本当にですね、毎分1杯のペースで売れていてですね。本当にそうなんですよ。で、それが
やっぱりあれ、その機械でやるでしょ、
はい、かき氷機で、
1分で1杯がやっぱり一番早くマックスできるぐらい。
そうですね、なんか一度に両手でガーってコップにこう氷入れちゃってたりとかすると、まあちょっとボロボロってこぼれちゃったりとかするんで、それを
そういうながらやんなきゃいけないからね。
成形しながら
素手で
小盛り、山盛りに
素手で、
素手で
食べたいな。なんか手術用のさ、ああいうのつけてほしいよ俺。
透明なのとかね。
俺ね、祭りね、いや嫌いじゃないよ、けどさ、なんか今回も姪っ子が来てたんだよ俺の、でタピオカなんとか飲みたいとか言ってさ、じゃあ買ってやるよっつって、はい、したらなんかよくわかんねえフラフラしてそうなさ、なんか大学生みたいななんかしょうもねえ兄ちゃんがさ、はい、タピオカありますよとか言って、言っててさ、 でなんか炎天下にさらされたさ、
はい、
グッズグズの
そうグッズグズのタッパーに入ったさ
黒
いタピオカをさ、
はい、
キャッサバ粉を練っただけの黒い粒をさでんぷんの塊をさスプーンでてったてった
擬音としてはそれになるよね。
そうでしょ。てったてったコップに入れてさ、これで発泡スチロールの中にあるさ、うん、キューブ型の氷をさ、うん、素手で、うん、なんかおもむろにザッザザッザ入れてさ、うん、で午後ティーをさ、
う
ん、
そこに午後、ね、のミルクティーをね
注いでさ、うん、はい400円ですとか言ってさやって汚ねえなおめえグローブぐらいしろよと思ってさでそういうことやってんだよな、トネジャム のかき氷はな手でお金とかチンコとか触った手で
じゃないよ、やめなさいよ。
でも今回はアルコールがありまして、ね、スプレー状のアルコールが
だからじゃあお前手にうんこくっついててスプレー状のアルコールつけてるんでっつったらお前できないでしょうよ
全部チャラになります
よ、ね、チャラになりますないでしょうよ大丈夫です、まあ、アルコールかければうんちも食べれるんだよみたいなそんなパワフルじゃないでしょう気分の問題ですよ、
ね、海を増すしみたいになってね
そう
まあそうですね。
でもうんこ味のアルコールとカレー味のうんこどっちがいいみたいな
カレー味のアルコールになっちゃったよ何杯ぐらい売れるのそれでもう1日で
やっぱり本当に1分に1杯売れるのでだいたい1時間で約60杯は売れてるんですよ、うん、それで、うん12時ぐらいから8時までやるんで
12時からなのそっちは
こっちは12時ぐらいからでしたね
へー
もうなんかぼちぼち売れちゃうんじゃないなんかもうやっててるからとか
人場所によって違うよね
あそうなんだ、
うん、
12時から
あれもしかしたら違反を犯してるかもしれないな12時っていうのは
重大な、
はい
うん、
でまあ約8時間やって 8×6 で480、うんうん、ぐらいですかね
初日800杯売ったって言ってたよ
あそうなんですね、うん、
どっちかが嘘ついてるんだそれ
ああ、うん、他の人はね、うん、800売ったよっ、
うん、
だってそれが 何ブースかあんの何機械かあんの1機械だけ
あ今回は西口のモスバーガー前と、うん焼き鳥司さんの方と、うん、東口の方でもちょっと
出させ
てもらっていてで結局
フランチャイズ
フランチャイズじゃないか
フランチャイズ、
うん、
だったんで、
うん
まあ、うちらはもう400ぐらいが限界だと思うんですけど、
うん、
それプラス、まあ、両店舗で合わせればそれぐらいはいった可能性があります、
ね、すごいよね
すごい
200円で売ってるんだっけ
200円です
安いんだか高いんだか分かんないけど安いよね、
まあ、安い方だろうね200円でね多分
子供たちいいよね
そうですね
ちょっと他の祭りとか行くとさ、うん、ほらかけ放題とかあとはすごい大盛りで500円とか、
うんはいら、はい、ないでしょ
そんなにあとほら器が豪華になってるからとかさ
光っちゃったりとかね
そうそうそうそれで、う
んそれはね、
500円600円とか、うん、もうまあザ・テキヤだよね
すごいよね、
う
ん、
そうですね
楽しい、
う
ん、
やっぱり子供が気軽に手を出せる値段っていうところで200っていうのはすごく良くて、
うん、
300だとちょっと売れ行きが悪かったっていう他のかき氷屋さんもいらっしゃいましたはい
祭りの100円の肌感って大きいよね
大きいと思う
そうですね、
うん大人はねあんま関係ないけどねただなんかかき氷が例えば500、600円で売ってますとかってなったらびっくりしちゃうよねちょっとね
そうだね、うん、もう意外とすんなと思いつつ買うかな、
うんうん、
でもあれだよセレーノのよっちゃんとか、
うん、
KCBC の涼介とか、
はいはい、
が去年からねカリフォルニアアイスっていう名前でね、うん、ハウディモールの伊東洋華堂のあたりでね、うん
はいはいはい、
カリフォルニアアイスっていうものを売ってんの
カリフォルニアアイスって何なのそれ
で俺も気になるじゃん、
うん、
響きはいいから、はい、何なのって言ったら見に行ったんだよ、
はい、
かき氷だったよ
嘘ついたじゃんよっちゃん
カリフォルニアのやつに怒られるぞ
あったよニューヨークにジャパニーズドッグっつってね
そうそうそうそう
先生そんなのねえだろみたいなさ
そうそうそうそう
パンにあんこ挟んでるみたいなさ
そう面白いんだよ去年は、うん、これカリフォルニアアイスって言うんだよっつってて、うん、なんだよこんなただのかき氷じゃねえかよとかって俺文句言ってたの、うん、違うんだよトッピングがいろいろできるんだよって言われて、
はいはい
だからかき氷だろうこれは。トッピングのできるかき氷であってカリフォルニアアイスでは何でもないだろうっつって、いやこれパインとかマンゴーの果肉とかなんかそういうのをこう盛り放題なんだよっつって、いくらなんだよ500円、高えよみたいな。で今年に至ってはなんかトッピングもやめて、あのシロップかけ放題にしたっていうか、それただのかき氷だよ
そのものですね。
さあかき氷だよみたいな、で値段は一緒にしたっていうからね。バカだけかき氷ができたっていうね。
まあでもさ、どっちかだよね、その薄利多売でやるのか、
一撃必殺でやるのかね。
そうそう、バカ高いなと思うけど買う人もいるわけじゃん。
いるいるいる、
は
い
は
い、
その労力はさね、うん、利益率と考えるとっていうのも、まあそれもなんか妙というか ね、どうやるのかっていうね、
は
い、
お祭りはね、まあ、年々さ人混みが苦手になってくからあれだけどさ、内側の方は楽しいよね、売る側の方は。
そうですね、
究極じゃん。
そうなんだよね、
究極の一元商売みたいなさ、
はい、
なんか俺もちょっと屋台今年出させてもらってて、うん、で、
まあ、儲かってたよね。
まあ、おかげさまで結構売れて、あ
すごかったよ。
で毎年まあ祭りといえばみたいな必殺のソーセージがあるのよ俺が使う、はい、で美味しいんだけど、はい、なんて言ったらいいんだろう、なんかまあハーブが練り込んであって、うん、
売ってた売ってた、
ちょっと白っぽくて、あ、まあ、味もいいんだけど、うん、一時それがすごい流行った時代があって、
はいはいはい、
敵屋とかにバレちゃったのよ、これ意外とうまいぞみたいのが。
あ
で、敵屋とかいろんなお店とかも、あそこの仕入れられるソーセージうめえんだぞみたいになっちゃって、
うん、
でもなんかなんて言ったらいいかわからないわけよ、そのソーセージの名称が。
なるほどね。
だからで結構大きめでさ、だからジャンボフランクって売ってるところもあれば、うん、ハーブソーセージって売ってるところもあれば、生フランクなんとかとかって売ってるところもあって、蓋開けてみたらみんな同じの食ってるんだけど。
だから、まあ、そういうもんなんだよね。
だから、まあ、カルフォルニア
カルフォルニアアイス改めただのかき氷とか、
うん、でもそういうもんかって。
そうだよね。
ただ俺もなんて売ろうかなって年々なんかジャンボソーセージとかやってみたけど、やっぱハーブソーセージっていう名前で売った時が一番売り上げがいい。
なるほど。これ聞いてる全国の敵屋連合の皆さん、
これはねハーブですよやっぱり、
ハーブソーセージってやると、うんうん、この番組ね敵屋連合が一番聞いてるっていう話だから。
そうそうそう、トラック乗りながらね、
そう
次の町に行く時に、
次の町に行く時に聞いてるっていう話が。
そうだね、だから
アンケート調査が出てるから、
あの女性も食いつくし、
そうだね、
うん、
大人も
そうそうそう、
酒飲みもなんか
そうそうそう、まあ、とか、うん、
香り高い感じが、
うん、あと脱法かいみたいなこと言ってくるやつもいるし、ね、
いるよね。なんで脱法じゃねえのかよ、しょうがねえなっつってね、
うるさいよっつってね。
逆に違法ハーブソーセージ食べてみたい。
売っちゃダメですよ。
もっと食べたいってなっちゃって。
エンドレスにね。
そうそうそうそう、なるほど。祭りでもそう売る側は面白い、
面白いよね、うん、大変な部分もあるけど、
いつもね俺だったら何すっかなと思いながら毎年見るのよ、
はいはいはい、
あとさ、うん、敵屋さんが出るじゃんいろいろ、うん、であの敵屋のさ屋台がよくできてるなと俺毎年思ってさ、
できてるよね、さすがプロだよね、
すごい、あの日本人の知恵が詰まってるな、あの敵屋の屋台はって、
うん、あそうですか、
詰まってると思うよ、だって小さいとはいえさ、うん、移動型店舗ですよ、
まあそうですね、
うん、
であのほらちょうど1日目2日目って2日連続あるところはさ、
うん、
その場に残しながらさちょっと半分だけパターンみたいなさ上だけ閉まる状態とかになるわけじゃん、
はいはいはいはいはいはい
ねえ、
はい、
なんかもうガンタンクみたいな感じにちょっとこう縮こまってみたいなさ、うんうん、
でそのアームを伸ばせばまたすぐ完成みたいなね、
はいはい、
でちょっと気になっていろいろ見てみたんだけど、うん、やっぱり作りもしっかりしてるし、
うんうん、あかっこいいんだよね、それをさ手際よくさ、あの入れ墨隠し の, あのサポーターつけてるあんちゃんたちがさ、あのガッチャンガッチャン、そう、首にタオル巻いてやってんだよね、かっこいいんだよ、花形だから、
はい、み
こしの次ぐらいだから、
うん、敵やつの物の見事にポーンって完成してね、
そう
でもう嵐のようにポーンって去ってくじゃん、
そう稼いでね。子供たちの夏のお小遣いを踏んだくって帰ってくわけだからね。あのお好み焼き屋さんとかさ、俺好きで YouTube で見るのよ、
うんうん、
行列のできるお好み焼き屋さん、
屋台のすごいやつね、
もうすごい一回でさ鉄板でなんか20人前とかガチャガチャ作っちゃうみたいなさ、
でも焼いたそばから全部売れてくんだよね、
そうそうそうそう、ああいうのとかかっこいいなと思うよね、う
ん、ただね裏側は京ちゃんとかもね見ちゃうと、なんつったの、大量に作るからさ、
はい、
あのポリバケツに大量のキャベツとかさ、ポリバケツに お好み焼きの種とかさ、
あの普段はゴミ箱として利用されてるね。
そうね、
まあ、ゴミ箱を使ってるわけじゃなくて、ゴミ箱と同じものを
使ってるんだけど、わ、ね、かるわかるよ、う
ん、絵的にすごいよね。
そうだよね、だから汚くないよっつってもさ、便器型の風呂入れますかみたいな。
そういうことだよね。だってさ、あのマキタって立派に書いてあるさ、セメントをこねるさ機械で、あの生地ブイーンってやってたりするじゃん。
あの、
まあ、それが一番早いよね、みたいな。
マキタ使ってるよ、お好み焼き作るのにってさ。
すごいよ、もう、まあ、そうじゃないと追いつかないから。
そうなんだよね、
かっちょいいよな、
すごいの。あとなんだろう、でっかいこうカゴを、うん、カスタムして、うん、上になんか木をこう貼っつけて、うんうん、その上になんか千切りする機械をまたくっつけてみたいな、うんうんうん、千切りすると下のカゴに落ちてくるみたいなのを自分たちで作ったりとかしてんだろうね。
ガシャンガシャンやって、
うん、DIY、うん、精神
ですね。だから中にはね、賢いやつがいて、先輩こうやったら早いんじゃないですかっつって、うんうん、作ってみろみたいな、はい、でガッチャンガッチャンやってさ、うん、でこれ採用だお前っつって、うん、お前焼いてみっかみたいになって、いいんですかみたいな。もともとスーパーボールすくいしかやらせてもらえなかったペーペーが、
お好み焼きなんて言ったらね、うん、もう花形ですよ、うんう
ん、お前もそろそろ焼いてみるか、とかって。
でもまあその前はひもくじがあるから ね、
そうだ
ね、スーパーボールの方がちょっと一個上になるから ね、
そうだね、
うん、
あれでしょ、ユーチューバーを恐れてる。ユーチューバーの襲来を恐れてる。
そうだ、だから
屋台の方々が、
うん、だからなんかこっそり1個ぐらい一番下のこう貼っつけて当たりとか入れておいてるのかもしれないね、今ね。
入れてんのかもしれない。
ぐらいはね、
いや入ってないでしょ。
あれも
PS4 なんて当たんないでしょ絶対。
あれはでも夢見てたな、子供の頃は。
何回やっても意味の分かんないおもちゃしか当たんねえんだよ、あれ。
そうなんだよな、
あのファミレス行ったらもらえるやつしか当たんねえんだよ。
そうですね。
お好きなの一個どうぞのやつね。
そうそうそうそう。
あれもなんか原価とかいくらなんだろうなっていうぐらいね、うん、まあそういうもんですよ。
はい、いやもうとにかく、まあ、うん、今年は晴れてよかったですね。
よかったよかった、
ということで、うん、まあ無事
終わって ね、
ね、楽しいお祭りでしたということで、う
ん、はい。ではまたメッセージ来てますので、
いいじゃないですか、
紹介させていただいてもいいですか。
はい、はい、
これはノーマルお便りですね。では読んでいきたいと思います。ラジオネーム歌舞伎町のハンサムさん、40歳男性です。皆さんこんばんは。最近御三家のあるあるを聞けていないので少し寂しいです。なので私の中のあるあるを一つ。成人女性のツインテールはいろいろな意味でやばい、どうでしょうか。また面白いあるある聞かせてくださいね。最近間違えて女性専用車両に乗ってしまいました。知らずに乗ってしまうととても恥ずかしく、おちんちんをギュッとしたくなる衝動に駆られました。なぜ女性専用車両は駅のちょうどいいところで止まるようになっているのでしょうか。急いでる人とかにとっては罠でしかありません。やはりそういう車両を作るなら隅っこの車両に作ってほしいものです。そこまで優遇する必要はないと思うのですが、皆さんどう思われますか。つけ上がるだけだと思うのですが、というお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず成人女性のツインテール、
はい、
はいろんな意味でやばい、
やばい、
なんかわかります、うん、同意できます、うん、
これね、ツインテールって要はあれでしょ、両サイドで縛るやつでしょ。
そうですよね、
うん、アイドル的な
上あたりみたいなやつでしょ、うん、あれをゴムをキッチキチで、はい、うん、こう根元までゴムキッチキチでやるとやべえよ。
待って待って、ゴムの位置なの？
ゴム、俺はねゴムの位置だと思う。
ああそう。
うん、
俺はね結構そこに足元かな、イメージで言うとヒールの太い赤いハイヒール履いてなんか白のフリフリのくるぶし靴下とかがセットだと、うん、まあまあやべえなっていう。
それはね、言うとく激ヤバだね。
激ヤバだよね。
激ヤバ、
うん、S 級だよね、
うんうん、成人女性の俺だけど、そのあ、まあやべえな、ツインテールはどっちみち。
あ、うん、
ツインテールはやばい、
はい、
なんで1個にしなかったのっていう話だよ。2個目はもう確実に狙ってるじゃん。
うん、
ツインテールはやばいね。
そうなん
ね、見ないね、あんまり。
そうだね、だから見ないだけに見た時のやばさっていう、
パチ力はあるんだろうね、
はいはい、
で意外と成人女性というとまあ20歳以上じゃん、
うん、
だけどね、そのやべえツインテールやってるのはね40以上のおばさんに多いよ。
あのまあ40近くだったりとか、
うん、50以上とか、
うん、いやいやいや、もうそれ
いる
いる
いるいる、
あでも、でもそれはも
うツインテール世代なんだと思うよ、
世代っていうかもうでもそれも筋金入りの方だよね。
やばいね。
でやっぱまれにそれでゴスロリファッションの人とかも
いる
よね。まあまあいるよね。ただまあゴスロリのジャンルもやっぱり俺のイメージで言うとなんかやっぱりやばい方面のイメージはね、どうしても、うんうん、
まあちょっとね親ってなるよ ね、
そうですね。
いくら可愛くても、はい、可愛かったら逆にもったいねえなと思っちゃうよね。そうそう、
でも可愛いからこそなんか危険度も感じるね、さらに。
そうだね、
なんか怖さみたいのも。
はいはいはい。
まあゴスだからね。
はい、
それやばいですよ、うん、
カネットはどうなの、そのツインテールとかはさ、ほら、まあ、多少オタク文化から来てるようなイメージもあるしさ、
キャラクターとかね、アニメのキャラクターがそうだったりするから、
なんかコスプレとかだったらまだ分かるけどね、許容できる。
いやでもツインテールよりかはポニーテールの方が好きですね。
それは好きだよ。
さあそうですか、
そう
ポニーテールは。
でもさ
見ないけどね最近。
そうそうそう、はい、いやポニーテール、
ポニーテール
好き。
いや嫌いじゃないよ、一本結び。
いや一本結びとポニーテールってちょっと違くない？
位置、位置が違うでしょ。
とかさ、ポニーテール感を出してる子いるわけじゃん。
いるいるいる、
うん、要は俺はそれが覚醒するとツインテールに発展していくんじゃねえかという。
そうそう、それがそうそうそうそうそうそうそうだよ、年を重ねて。
そう、ラインとしては同じラインに乗ってんじゃねえかなとは思うのよ、うん、
そうですかね。
あのそうだね、大きくは外れてないね、うん、快速か鈍行かの違いで。そうそうそう、同じ線には乗ってる。
ラインは同じだと思うんだよ、うん、
へえ。
ただポニーテールの方がまだ若干多少周りの目と、はい、自分のエゴとの落としどころみたいな、うん、
それで言うとね、ちょっと逆ベクトルで、うん、俺らぐらいになると、うん、女の子もう生足出せないよって言うじゃん、
うん、
あのスカートは履くんだけど一応ストッキング履きますみたいな、うんうん、生足じゃさすがにみたいな、うん、
はいはい、
あれはなんでなの。そこ男ってあんま気づかなくない？
わからないね。
わかんないよね。
そうですね、
うん、まず生足が好きかどうか。
好きだよ。
好きです。
ああそっか、俺はどちらでもなのよ。
いや僕はなんかストッキングよりかは生足派ですね。
あいや足出てりゃいいよ、
はい、
極論、
はい、
違う違う、それはさ、あのこれはほら男目線でツインテールをやってる女はやべえっていう話じゃん、
うんうん、
で女が女目線で生足のアラフォーはやべえみたいなのがあるじゃん。ちょっと
そうだね、そうだ、う
ん、私できないできない生足なんてもう無理もう無理みたいな、
うんうん、それは何なのかっていうね。
そうそうそうそうそうそう。
でも確かにだから40ぐらいで生足してる人は逆に女の人から見たらあの人生足だよみたいな。
そうそうそういうそういう、そう
ツインテールだよみたいな目線で、
みたいな目線なんだよね。
ツインテールはなんとなくそのでもそうか似てるんじゃないですか、この
キャピキャピ。
そうだね、
なんだろうね。
で結局生足なのも生足すごいね綺麗だねっていうのが言われ待ちなのか、まあ、そっちに持ってきてからかな。
生足か生足じゃないかの違いじゃん。いずれにせよ足は出してるわけじゃん、アラフォーで、はい、短めのスカートでいいじゃん似合ってれば、
うん、
で履いてる人もいっぱいいるじゃん周りに、うん、短いショーパンとかさ、
うん、はいはい、
だけど生足か生足じゃないかの違いでしょ、
うん、
なんなの、生足にした途端にもうブツブツがすごいのがね、アラフォーになると
なんか肌をやっぱり露出するという行為なのかね。
なのかね。
うん、でもストッキング1枚あるとそれが許されるんだね。
許されるんだよね
それはなんか女性ならではのなんか線引きなんだろうね。あれ
面白いなと思う。
男じゃ確かにわからないね。
でもビキニ着てインスタには載せるでしょアラフォーが。
なんかさ、いやでもビキニもなんかラインあるっぽいよ。
あの溝落ちぐらいまで隠れるやつとかね最近あるよね。
逆にみっともないよねなんか、うん、でもさもう着れないよとかさいうラインがあるじゃん。なんか
あるあるあるある、
もうビキニとかは、うん、みたいな。なんか俺らはもうよくわかんないじゃん。
わかんないよねそこ、何が違うんだろうなみたいな。別におっぱい丸出しで歩いてるわけじゃないじゃん
そう。でなんか別にそこまでスタイル悪くなければ普通なら、
う
ん、ビキニの方が目立たないっていうか普通に
そうそうそうそうそ
う、なんともなくスッとなるんだけど、うん、隠してます的なのを一生懸命やられた方が
ねえ
なんかね
なんか痛いなみたいな感じするよね男は。
そうだね。ただあれは正解なのかね。なんかちょっとさもう夏になってくるとさ、
うん、
すげえサンバイザーのおばちゃんとかいるじゃん。あの前がもう
戦隊もののでしょ
戦隊もののとかでさ、うん、あのアームガードみたいなさ、
あ
もうすごいよね。焼けたくないがすごい人。
うん、そうだねすごい
太陽とすげえ戦ってる人、
うん、
日傘で
日傘プラス、
あれ何歳になったらあれつけ始めるんだろうね、
あのでかいね、
世帯門の、
うん、
あの溶接工みたいな溶接工みたいなやつ、
あのまま溶接もいけるだろうね、
いけるでしょ、
あれはね、うん、子供が小学校、うん、中学年ぐらいになったらぐらいじゃないかな、やるんだ、もうね、
デビューするんだ、
デビューじゃないかな、
あちなみにね、この前ちょっと用事があって、汐留のあたりに行ってたんですよ、うんうん、そこら辺のねお母さんたちはね、うん、全員同じサングラスしてたよ、
でっかいやつ、
でっかいかっこいいサングラスしてた、はい、お母さんたち、あ、うん、
汐留会のママたち
は、そう私もあれ買いたいみたいに多分思ってんだろうな、つけてねえやつはと思ったもん、
多分あるんだろうね、ボスママが
つけておしゃれだね、
つけててとか、
ほら土地柄さ、うん、まあまあ裕福なはずじゃん、
そうだね、いいなあ、でもさ、
そうね、よかったよ、なんかみんなおめえらみんな同じサングラスかけてんなみたいな子供後ろに乗っけてチャリンコで
ちゃんといかにもなんだね、
うん、
へー、
だそういうのあるよ、うん、だあの人たちも千葉とか松戸あたりに引っ越してきたら、う
ん、
息子が小学校の中学年、うん、高学年になったら、うん、あの溶接工溶接工の
溶接工とね、うん、あとアームガード
とアームガード
あのチンピラがしてるような
そうそれつけるようになるんだな、
チンピラが隅隠すやつをもうしだして
そうスポーティーな
あるだろうな、で、でもまあその辺があるあるだろうね、うん、なんか最近のあるなんかインターネット、あとごめんなさい、その女性専用車両に乗ってしまいました、で、
うん、俺これいらないと思うんだけど、女性専用車両っている？
これね俺も考えたんだけど、うん、実はいるんですよ、
うん、
逆に俺らのためになのよ、
まあ痴漢、
そう冤罪防止とか、
あ、
うん、なんかだからっていう人もいるみたいだけど、
はいはい、
この人でもさ、女性恥ずかしくておちんちんをギュッとしたくなる衝動に駆られましたって、うん、そこでおちんちんをギュッとしてしまった日には
もうそういうことだよ、
それはダメだよ、
そういうことだよ、
うん、それは抑えてよかったなと、うん、
よかったよかった、女性専用車両いらなくない、
うん、まあそうだな、
あれ女性専用車両とかってさ、あれ日本ぐらいなもんなのかね、あんなの、
あ、みたいですよ、
そうなんだ、
そうなんですね、
うん、
なんかで確かに、でもう一つあるのは、確かに俺はあってもいいと思うけど、メインのところにあるじゃん、
まあ近場にあるよね、
あれはちょっとおかしいよね、はいはいはい、端と端にするべきだなっていうのは、
うん、
だってそのためだもんみたいな、その他大勢の人は普通なんだもんっていうさ、
そう、うん、まあちょっとそんぐらい気遣ってほしいよね、
そうそれだったらまあ、
うん、なんか天秤に置いた時に、あの合わない、なんか
そうだね、
いいとこ取りじゃんみたいな、
うんうんうん、
階段の近くだし、
そうそう、あ
の女性専用だし、うん、みたいな、なんか男入ってきたら嫌なの電車に、
でさでもさ、俺がもし女性だとしたらね、うん、女性専用車両に乗ってる自分がちょっと恥ずかしくなんないかなみたいな、
なんかね、
なんか、いや私ブスなのになんか乗っちゃっていいかなみたいなさ
いやいいんですよ、いいんですよ、
いやいいんですよね、
うん、
はい、
でもなんかさ、
うん、分かる分かる分かる、
ああそっか、
なんかあのテレビでもあったじゃん、ちょっと見た目がさ
そうよくあるやつね、ネットとかであって
見た目が女性専用車両じゃない人にさ、
はいはいはい、
インタビューしてさ、
なんかあのすごいこういうサービスは嬉しいですって言ってて、うん、すげえ可愛い子にインタビューして、私は別にどっちでもいいで す,
いいです
みたいな、ね、あの悪意のあるインタビュー
はい、はい、ネット上のみんなに突っ込まれるっていう、
そう
こう女性専用車両以外に乗ってる女性は痴漢を許容しているのかっていう、そういうポイントもあります、
ね、いずれにせよ痴漢はダメだから
だ、ね、まあダメですよ、
そうだね、
はい、
だからもちろんそうなんですよ、痴漢が一番悪いという事実はもちろんあるし、うん、そんなことはしちゃいけない、
はい、
だけど方向性が女性専用車両なのかな、まあまあ
何のために作ったの
まあだから痴漢防止、冤罪防止
ですかね、
うん、
それがやっぱ一番なのか、
まあそれが一番だと思いますね、
うん、でもなんかちょっと負荷をかけてほしいなっていうのは、さっきの天秤の話で、
うん、
あっていいけど本当に端っこだったりとか、
うんうん、
なんかその車両だけちょっとくせんだよなとか、
100円払うとか
なんかね、100円まではいかなくてもいいけど、うん、なんか10円高いよ、
うん、
でもその10円がなんかいいことに使われますよみたいな、
それで言うとあの本当にお金、俺とかほら毎日乗る人は別だけど、
うん、
たまにしか乗んない人はやっぱぎゅうぎゅうは苦痛なわけですよ、
はいはい、
でたまにしか乗んないから少々高くてもいいですよって思うから、
うん、
あのちょっと高めの混んでない席作ってほしい、
あ、まあ、グリーン車的な
そうそうそう、グリーン車的な、
はいはいはい、
たまにしか乗んねえんだもん、いいよそれで、
はい、もうね、電車慣れてないもんね、
うん、ものすごい疲れんだもん、
うん、慣れてないと分かる分かる、
そうそうそうそう、なんか、いろんな人もいるじゃん、うん、
はいはい、
変な人
パワー系の
う
そうだね、酔っ払ってる人とかも出てくるしね、時間帯によってはさ、
そうそうそうそう、ああいうのとかほんとやだ
ね、
信じられない罰金とか取ればいいんだよ
ということで、
はい、
ハンサムさん、
そう、まあ歌舞伎町のハンサムはもうただのホストだから
ね、
はい、そうですね、
でもまあ40歳で歌舞伎町のハンサムってホストだったら、
いやもう、うん、なんか現役ですよ、もうバリバリ、うん、まあだからあるあるね、聞いてないのが少し寂しいっていうのは、あのあれですよ、あのあるこんなもん突然出てくるから
あるあるは急にね、
うん、急に出てくるから気長に聞いててくださいよ、うん、
はい、
でもこうやって振ってくれるとね、いろいろ出せるから、はい、助かりますよ、うん、
でもまあまあまあ、あのさっきの汐留ママあるあるみたいのも、
うんうんうん、
ね、
いいですね、
あれ今度行ってみてよ、本当にみんなそのサングラスつけてるから
その人たち毎日いるの、
普及されてんのかなと思ったもんみんなそれを
もうね、各家庭にね、
そうそうそう、あのいやすごいおしゃれで綺麗なの、顔もちっちゃくて、あのなんか多分ジムも行ってるよ、ヨガもやって、グリーンスムージーも飲んでるし酵素入れて、マンダ酵素マンダ酵素入れてさ、
何味か分かんねえ、あの酵素入れて、
そうそうそうそう、でやってんだよ上手に、
水素水飲んで、
あ飲んでる飲んでる飲んでる、もう
ファスティングして、
そういう、そうお母さんたちがみんな同じサングラスつけてるから、どこのやつなんだろうな、あれサングラス
レイバンですかね、
レイバンなのかな、なんかもうちょっと違ったんだけどな、
はい、
もうちょっと気になる方は見てみてください、
はい、では、時間も時間なんで、
はい、
CM 行きましょうかね、
はい、
はい、では CM です。
DJ インターネットはロードバイクで移動する、その距離は月に100キロを超えることもザラにある、タフな男にはタフなケアが必要なのだ。
よし、今日も行くか。
肉体をよりしなやかなコンディションへ。大日向整骨院。
株式会社エンパワーメント J からのお知らせです。今、電気の種類は自分で選べる時代。自分に合う電気を選ぶことで、電気代の節約もできるんです。カフェオレディオのホームページからご自宅の電気切り替えてみませんか？パソコン、スマホで簡単切り替え。一人暮らしの強い味方。電気代削減は株式会社エンパワーメント J。
DJ Internet presents Cafe O Radio. Brought to you by 大日向整骨院。
株式会社エンパワーメント J。
はい、ということで裏カフェオレディオ。そろそろまとめの時間に入ってきましたけど、そうですね。ちょっとここであの業務的なお知らせがありまして、
はい、
今年の6月までの再生数全部カウントしたところですね、
表裏
がですね、はい、10万回を
すごいな
突破しました。
なんかわかんないけどすごいね。でも10万回っていう数字はすごいね、はい、
柏市の総人口は40万人です、
うん、
そうなると10万回は結構すごいかもしれないですね。
じゃあ40万までいけば、
はい
ね、
もう柏市の人たちよりもまあ多いぞみたいな、そういう感じになりますね
言っていいと思う、
はい、
それは、
はい、
1再生100円入ってくるとしたら1000万円だからね。
1000万円ですね、うん、はい、
素晴らしい。入ってこないか。
入ってこないです。
来ないな、うん、
はい、
来るシステムがない
な、はい、
あとですね、iTunes ポッドキャストの方に関しては、
iTunes なくなるんだもんな。
あ、でもポッドキャストっていうものはアプリ単体で独立するそうで、
ああそう言ってたね、
今後もあの継続されるようなのですが、
うん、
一応あの自分たちのジャンルがファッション美容というジャンルでやっていることで、人気ランキングのところに画像で表示が出るように、
うん、
なってます、なってます、はい、
しかも目立つね、なんか
そうなんですよね、
ロゴが可愛くて。
前回カウントした時は30何位とかだったんですけど、うん、これはまあ12番目ぐらいに
すごいな、
上がってきてるじゃん。
上がってきてますね
でもまあ合ってる、ほら美容の話もね、グリーンスムージーの話もするし、
そうするよ、ファスティングの話もしたし、ね、
したし、
うん、サングラスで目を保護する話もしたし、
はい、ファッションも今日ねツインテールの話してるんだから、はい、
そうだよ、
まあ、飲食の衛生面に関しても
そうですよ
話しましたしね。
そうだよ、
はい、
ファッションと美容専門チャンネルですから。
そうです、う
ん、すごいな、人気作品、嬉しいね。
嬉しい、なんか周りのアイコンかっけえな全部。
ハイブランド系でなんか
全部かっこいいなお前。なんなんだそのカフェレディオのフリーソフトで書きましたってやつ。
いやでもいい味出てる、
いい味出てるね。
目立ちますよ本当に。
そうですね、
ぜひ皆さんなんか見てみてください、ポッドキャストの、うん、
はい、階段の階って書いてある、
その気になるね、稲川淳二さんなのかな、
なのかね。
そうですね、
怖い話だよね。
はい、
でこの左上の F っていうのは
本当の、違う違う違う、ああそういうことね。F から何に行くのかなって。
いやいやいや、
はい、ファッションスナップドットコムっていう、
ああそうなんだ、
はい、いろんなおしゃれな人が出てるようなやつですね。
でもそっちから入ってきたらみんなびっくりするだろうね。
なんだこれ、
おじさんたちがさ、ガヤガヤガヤガヤ喋ってるわって。
そうですね。こんな感じなんで、ちょっと地道にこれからも頑張っていこうと、
はい、気になった人はさ、会社で暇な時に、あそういえばカフェオレディオのポッドキャスト見てみようっつって、この画面見てみてくださいよ。
はい、
へーっつって、ね、
はい、
うん、じゃあ飯行きますかみたいな感じになってさ、昼飯でも行ってくださいよ。
あの iTunes 上で検索していただけると出ると思うんで、
はい、
はい、ちょっとそれとあとレビューとかもあのどしどしお待ちしておりますので。
レビューは嬉しいね、 T シャツあげちゃうね、うん、
はい、
ある、うん、
差し上げたいぐらい。
T シャツのデータ、
あデータ、うん、あ
ーでユニクロかなんか買ってきて、なんか、ね、アイロンプリントみたいなのでさ、
そこはね自分でやってくださいよ、
うん、できますので、うん、はい、
来ていいから、それ
ステッカーと同じやつだな、さては。
大きくしただけ。
そうです、
そのデータは
データ引き伸ばした PDF あげるから、自分で、はい、売ってるから紙、
はい、ですので、はい、ちょっとこれからも我々頑張っていきますので、引き続き聞いてください、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは裏カフェオレディオ55回目は DJ インターネットと
ゆうとと
共有でした。
はい、ありがとうございました。カフェオレディオ